小田切いろいろのエンターテイメントラジオ。昼間聞いてる人はこんにちは、夜聞いてる人はこんばんは、小田切いろいろです。1週間のご無沙汰、皆さんいかがお過ごしでしたか。世間はもうお盆休み入りましたよね。この時間帯夕方過ぎましたけど、結構ね、その朝方出かけるときに、なんかいつもよりも外静かだなと思って見たら、今日の朝の段階ですでに休みっていう人もね、まあまあいたみたいでね、大きなそのリュックサックを背負った子供と、でかいキャリーケースっていうんですか、あれをゴロゴロ引いた親子が大宮駅方面に向かってるのを歩いてるのを見て、あーもうこれから旅行なんだなっていうね、夏の風景を見ましたね。夏には違いないんですけど、もうね、暑すぎてね、そういう夏のね、良さがね、全然ね、出てこないんですよね。実際さ、セミも全然鳴いてないからさ、雨降った時だけセミがワンワン鳴くって感じでしたね。今日なんかね、結構その雨が降ってね、その時セミが鳴いたりはしたんですけれども。じゃあお便り紹介しましょう。ハンドルネーム、ケバニーさん、いつもありがとうございます。皆さん、こんにちは。体調いかがですか？夏の甲子園、始まっていたんですね。この暑い中、皆さん、お疲れ様です。まあ、今年は、なんか甲子園、ちょいといろいろと、なんだろう、話題にこと書かないようなんですけど、あえて僕はそのロロラジでは言及いたしません。まあその中にはその高校野球なのにその選手の応援曲をテンテケテンテケテンテテテテンってやってる選手がいたそうですね。心配だわ将来。高校野球で G1 のファンファーレで流しちゃいかんじやろっていう、かと思いきや、あの分かる人は分かるジャグラーのビッグボーナス中のBGM が流れてたなんていうのもあるので、でんでけでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん、分かる人だけ分かってください。まあでもね、あの高校野球のそのいわゆるあの応援曲を演奏しているあの吹奏楽部の皆さん、あの人たちも相当大変よ。だってさ、選手たちと違ってさ、あの炎天下の中フルであんなガンガンガンガン演奏したら倒れるんちゃうんか、実際倒れてる人いるだろう、もう実際問題。なのであの応援する方々もあの本当に熱中症には気をつけてください。今年の秋から始まるドラマザ・ロイヤルファミリーの記事を読みました。このザ・ロイヤルファミリーでは早見一馬氏の作品で、執筆の際に親交のある元 JRA 騎手の川島助手が、あら、マジで協力、そして今回ドラマ化にあたり再び川島助手が監修をされるそうです。で、JRA も全面バックアップしてるらしく、もしかしたら実在の騎手や競走馬が出てくるのではないかと密かに期待しています。小説ベースのある競馬の世界がドラマ化されるのは非常に珍しいですよね。また川島慎二助手の名前を見て大隅遥を思い出しました。とりあえず初回放送はチェックしようと思います。それではまたお便りします。へぇ、小説で競馬関係、へぇ。昔ね、あの優春っていう、まあ有名ですよね、これがね小説になった際に割とヒットして映画化までしたんですよね。その時はね、あの確かダービーを勝った馬をそのモデルにするなんていうなかなか無茶ぶりをしたせい で、その時にダービー勝ったのがメリーナイスで、本当はマティリアルをあの要は主役にするはずだったんですけど、メリーネスの方勝っちゃったから慌ててオラシオンがクリゲになったっていう逸話もあります。まあ正直ね、あの今その優秀読むとそりゃねえだろっていう部分がねちょいちょいあるんでね、やっぱ昔の競馬と今の競馬のその感覚ではね、なかなかねその納得が得られないところですよね。だってオラシオンってさ、サツキ賞勝ってる馬よ、サツキ賞勝ってるのに東京実績がないからっていう理由で、要は昔のその NHK 杯出走してからダービー出走っていうね、なかなか強硬なローテって言ってるんですよね。そんなん今じゃ絶対やらないっしょ。もしくはその朝日杯勝つ前にトースポアイとかその辺絶対使うだろうっていうような、いろいろなんかね意見言われてたんですけど、昔はガンガンレース使ってたのよっていうね話、昔はだからレースを使って仕上げるなんていうのもあったんでね、昔と今じゃねその調教スタイルも違ってくるんでね。PS 先日黄色いスイカが売られているのを見ました。黒さんはスイカを食べましたか？あ、もうそんな時期か。クリームスイカなんですよね。うん、子供の頃ね、あのクリームスイカにね、過度なね期待をしてね、食ってみたら大して普通のスイカと変わんねえじゃねえかっていうことですけど、あ、まだスイカ食ってねえな。そういえばそうだな、スイカ買ってくっか。やっぱね、スイカ食わないとね、夏じゃないですよね。うん、昔ね、うちの母親がね、僕がそのスイカをね、要はあのうまくカットして一口大の大きさにね、食べやすくしてね、振る舞ったところすごい気に入っちゃって、夏の、ね、時期ね、ほぼ毎日ね、親がその手頃なサイズのスイカを買ってきて、お願いしますなんていうことをね、注文してきたことがありました。だから家帰ってきてから、もうその時はまだ調理師やってたんで、家帰ってきて、あー疲れたなんて言ったら、包丁カットお願いしますみたいな言われてね、ちょちょ切ってましたね。うん、やっぱね、スイカはね、食べやすいような状態だと食べますね。うん、まあ、基本的には輪切りっていうんですか、あの半月の形にしてじゃこじゃこ食うのが一番、まあ、日本人らしい食い方なのかなとは思いますけれども、あえてそれを全部皮を取って、まあ、一口大の大きさにカットして、まあピックとか用事とかで一口ずつシャクシャク食べるのもまた悪くないとは思いますよ。うん、まあそれでいてスイカはね、それ以上の食い方はねないと思いますね。よくさ、スイカジュースとかさ、スイカのパフェとかなんかそういうのありますけれども、いやいやいやいや、スイカを一番うまく食い方はかぶりつく以外ないです。うん、幼少期ね、よう騙されましたよ。スイカのジュースなんていうの時々夏見かけますよね。うん、まあこれがね、本当になんちゅうか物足んない味、しらばっくれたような味なんですよね。まああのスイカの味なんで悪くはないかと思うんですが、不自然な甘さで妙に甘ったるく、なんだろうね、やっぱりね、シャコってね、かじんないとね、スイカはね美味しくはないですよね。うん、あースイカ食いてえな、買ってくるか、この後この収録終わったら。うん、まあもう世間はもう休み入ってるからね、近所のね、そういうショッピングモールなんかがね、まあ混雑してる。夏休みの、ね、まあ、少年少女たちもね、まああの飲食ブースでね、うんとたむろしててね、なかなかねそこで飯を取るっていうのもね、難しい状況になりましたね。まあ近くにそういうショッピングモールがあって、そういうサイゼリアとかさ、そういう食べられる場所がいっぱいあったらさ、そらたまるよね、食べるよね。うん、私もね、まあ若い頃ね、そういうところ出かけて、まあ一日だべってるなんていうことはね、一応経験はありますけど、まあでも今と昔とじゃ、そういう施設のね、そのいわゆるあのレベルっていうんですか、昔は本当しょうもない施設で集まってだべるなんて、暑いじゃんなんていうのもありましたけど、今じゃ本当にもう冷房完備だから、今の子たちは本当恵まれてるよななんて思いますね。うん、さて来週はまあお盆なんで休みなんですが、再開は8月の22かな、22からまたそのララジやりますので、あの1週間はまあお休みいただきます。まあ毎年ね、あのお盆の時期収録してもしょうがねえやっていう気持ちもありますんでね。うん、あとはほらちょっと前まではマッサブ夏の大オフ会がそのお盆の時期に行われてたっていうのもありますけど、まあ、あのマッサブ投稿者の笠井明弘さん主催になってからは春開催っていうことになったんでね、しかもその中央のね、まあ、東京競馬場とかその辺でね開催するようになりましたけど、話によるとね秋も開催するんじゃないかっていうんですよね。うん、なのでもしそういう風にちゃんと集まるんだったら、たまにはそういうマッサブ夏の大オフ会も収録してみようかななんて思うんですが、まあ、まだこれはあくまで未定なんですけどね。うん、さあ夏もねようやくね半分過ぎてきましたけどね、まあ、立秋も過ぎて残りは残暑のみですがね、この暑さが一体いつまで続くのか、夏に負けないように頑張りましょう。じゃあまた来週じゃなくて、また再来週の金曜日お盆明けに会いしましょう。お相手は小田切ららでした。バイバイ。 See you next week。 さあこの後はスイカ買いに行こう。まあ食い切れないだろうからね、ほどほどな大きさにしておきます。あと腹壊さないように。